おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香菜です。
私らね、団塊の世代でしょう。
はい。
運が悪くて、ひどい国に生まれましたねっていうのが、小学校で教わったことでしたよね。
日本に生まれたことですか？
うん。アジアの人たちにいっぱい迷惑をかけて、原子爆弾を2つも落とされて、戦争にボロ負けした国っていうね。
そんなこと小学校で教えられる？
なんとなく世の風俗が。
そういう空気があったってことですか？
うん。俺ね、何にも恨みも何もしてないけど、小学校5年の時に、俺福岡の子でしょ？
はい。
あのね、行動に集められて、月に何回か映画見せてもらえるんだけど、
はい、
それが、見た映画の中で覚えてるのは、俺またガキの頃の記憶ってすごいじゃん。
はい、
チョンリマだったよ。
チョンリマ？
チョンリマって北朝鮮の映画。それで、フィルムの中に収められた北朝鮮って、素晴らしい国なんです。金日成って指導者がいて、毎年豊作。お国の真ん中にチョンリマつってね、天をかける馬がね、いるの。とにかく日本でひどい目にあったりなんかしてる朝鮮民族の人は帰りましょうっていうキャンペーンの映画だったの。
すごい時代ですね。
やっぱ新聞社が応援してたしね。もう今でもう残ってる大きな新聞社がそのキャンペーンを応援してんの。
それ哲也さんが住んでたところだけですかね。
いやいや、日本中でさ、
北
朝鮮にみんなで帰ろうっていう、もう日本人も来てもいいんじゃないのって、受け入れてくれるんじゃないのっていうような映画の内容で。
ちょっとなんか怖いですね。でもそういう映画を子供が見せられるというのは、う
ん、で、私有財産もないから、おじいさんは3匹のガチョウを飼ってるんだけど、そのガチョウを大事に育てているっていう、そのナレーションまだ覚えてるもん。このおじいさんの私有財産はガチョウが3匹。とても愉快なおじいさんと3匹のガチョウの暮らしです。でも科学は進んでいる。住宅は完璧。農民は生き生きとして鎌でカーッと麦かなんかを肩に背負いで、マセーって言いながら広場に集まって、収穫祭が終わりゃチマチョコに来てみんなでフォークダンスさ。
そんな映画？
うん。それでナレーションが、この朝鮮民主主義人民共和国は、そうです。なんだったっけ、地上の楽園と呼ばれていますっていう。
なんかちょっとマインドコントロール的な映画でもありますね。
でもやばない。日本、ボロボロで。それに比べて北朝鮮は、地上の楽園、工業も科学も農業も全部発達してる。あんた方にひどい国に生まれたねっていう。
ちょっと考えられないですね、今。
俺らはそんな風に思ってた。やっぱりろくな国に生まれてないと思ってたよ。だって高校時代にヒットしたベストセラーが醜い日本人つって、国際社会で日本人がどのくらい嫌われているかを大使館の人が書いたっていう本で。
すごい。
で、万葉集の記号だったかな。万葉集を作ったのは朝鮮半島からやってきた亡命渡来人であるっていう本でベストセラーになったんです。大和の王族天皇家がすっごくひどいことをして、日本の民をいじめているっていうのを万葉集の歌の中に隠して暗号で書いて、それで万葉集をハングルで読んだらその暗号が解けて、日本の王族がやった非道なことが全部浮かび上がってくるっていう。そういう本がベストセラーになったのよ。その中で、日本の言葉は大半が朝鮮語でできているっていう説で、
はい、
祭りっていうのは笛と太鼓のこと、朝鮮語でマトゥーリ
ー。
朝鮮では国っていうのを向こうは奈良っていう。それで日本の都は奈良。
本当に？
だから日本語のほとんどは朝鮮の言葉ですっていうことがその本に書いてあった。
にわかに信じがたいんですけど、私今。
私、面白いなと思ってたんですよ。
はい。
ところがですね、この本はですね、歴史家の人からですね、噴飯物っていう表、折り紙がつくんですよね。
はい。
なんでかというとですね、万葉集が生まれた頃、朝鮮半島の王朝、漢字を朝鮮読みにしてて、 ハングルないんですよ。
はあ、
つまり、ハングルで読めば暗号が解けるっていうのは、ナンセンスなんですよ。
はい。
それで、祭りっていうのは、朝鮮語ではない日本語だ。
奈良も違いますよね。
奈良も違います。
ね。
はい。ところが、私がラジオで喋ったんです。朝鮮語の笛と太鼓、祭りが日本の祭りになったんだって。うん、それをね、学生だった、今、社長やってる伊藤さんが聞いて、感動したらしいんですよね。それで、学校に行って、俺らが使ってる言葉の半分ぐらいは朝鮮語なんだったら、クラス中が静まり返ったっていうね。ごめん。あれから40年。僕、間違ってました。白川静香先生によると、
はい、
祭りは笛と太鼓ではありません。
はい、
樹木の松です。樹木の松が、なぜ神様をお祈りしたりなんかする祭りになったのかは、明日お話したいと思いますんで、はい、長いつかみで申し訳ございませんでした。この続きまた明日のまで頼むで。